小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に花坂爺の話を紹介していただきましたね。
うん、そうでした。日本の五大昔話と言われているものの一つですけどね。その花坂爺が意外にも中国から来たものであるということを聞いていただいたんですね。昔話は非常に流動性というかな、口伝えのものですから移動がとても大きいんですよね。その一つだということをお話ししました。
中国、韓国、日本、
うん、そうね、
それぞれの話が少しずつ違ってて、
少しずつ違うんですね。
さて、今週のテーマは、
今日はね、はい、やはりその五大昔話と言われているものの一つで、下切りすずめっていうのはでしょ、
はい、
これも有名だと思うんでね、それをね、少し違った角度から聞いてもらおうと思うんですね。
まずはストーリーをちょっとおさらいしてみましょうか。
そうですね、はい、大体はこんな話だと思うのね。おじさんがいて、スズメをとても可愛がっていたと。それでいつもなんか食べさせてやって可愛がっていた。ところがある時、おじいさんが留守の間に、おばあさんが、じいさんがスズメばっかり可愛がってるもんだから、スズメを憎く思ってね、それでスズメの舌を切って、ただスズメが逃げていったと。でここの冒頭のところはですね、いろいろ変わるものがありましてね、こういうのも有名かもしれないね。おばあさんが糊を作って、糊って言っても紙を貼る糊じゃなくて着物につける糊ね、着物を洗った時に使う糊を、うん、でそれの番をしておけよとスズメに言ったら、そのスズメが糊を食べちゃったと。それでおばあさん怒って舌を切ったという、この2つやり方あるんですけどね、
はい、
それでスズメが逃げてってしまった。でおじいさん帰ってきて、スズメがいないもんだから、スズメどうしたんだって聞くと、おばあさんが、あんなやつはその海苔を食べちゃったから舌を切ってやったら逃げてったと、どこ行ったか知らねえというもんで、おじいさんはかわいそうだっつって探しに出るわけね。でスズメの親はどこかいなっつって、まあ探しに行くわけです。そうすると川で馬洗いどんが馬を洗っていたと。でスズメを見かけなかったかって言ったら、見かけたと。でどこ行ったかって聞いたら、どこ行ったか知ってるけれども、この馬のしょんべんを3杯飲まなきゃ教えてやらないって言うんですよ。馬のしょんべんまで言わなくても、馬の洗い水という言い方もありますけどね、馬を洗った水ね、それを3杯飲まなきゃ教えてやんねって。でおじいさんはそれを飲んで、そしたらこの先に牛洗いどんがいるから、その牛洗いどんに聞けと。たったそれだけのことだったんですけどね、中国は。で行ったら牛洗いどんがいて、スズメの親では知らないかって聞いたら、知ってるけんども、この牛のクソ3つ食わなきゃ教えてやるねって言われたと。でおじいさんはそれを食ってまた歩いてたと。ここもまたそのバリエーションありましてね、牛の洗い水を3杯飲まなければって、ちょっと弱めたのもあります。それで行ったら竹やぶがあって、スズメがいたと。でスズメの親ではこっかいなっつったら、チュンチュンとスズメが出てきて、でじいさんよく来てくれたと言って招き入れられて、でいろいろご馳走された。一般の昔話ではよくスズメが踊ってくれたとかね、いろんな賑やかなこと言いますよね、うん、それで最後にスズメがおじいさんお土産につづらをあげるけれども、大きいつづらがいいか小さいつづらがいいかって聞いたら、おじいさんが、俺は年寄りだから小さいつづらもらうと言ってもらってた。でスズメが、おじいさんこれは家へ帰るまで開けちゃいけないよと言われたもんで、家へ帰るまで開けないで家へ帰って開けてみた。そしたら大判小判が出てきたと、こういう話ですよね、うん、でそれを見て、この場合は隣のじいじゃなくて大抵はおばあさんでしょうけども、おばあさんが、じゃあ今度は俺が行ってくると言って出かけていった。で馬洗いどんがいたから、馬洗いどんに聞いたら、馬のしょんべん3杯飲まなきゃって言われたもんで、飲むの飲めるけっつって行ってしまった。だから牛洗いどんがいて、牛洗いどんに聞いたら、牛のクソ3つ食えって言われたから、そんなもの食えるもんじゃねえっつって言って、で俺は知ってんだっつって、だったら初めから聞かなきゃよかったと思うんだけどね
そうですね
でスズメの親と行って、でご馳走された。でここのご馳走のとこもね、語り手によってはうんとご馳走しないで塩辛いもの食わしたとかね、いろんなことありますよ、まずいもの食わしたみたいな話もあって、で最後につづらは大体出てくるんですね。でおばあさんは、俺は大きい方がいいって言って、大きい方をもらって、よっこらしょと担いできた。 で、スズメにこれは途中で開けるなと言われたんだけども、我慢しきれなくなって途中で開けてみた。そしたら、ヘビだの、カーズが出てきたり、あるいは鍋の古いのが出てきたり、茶碗の欠けたのが出てきたって、いろんなひどいことを言うわけですね。で、おばあさんは腰抜かしちゃって、場合によっちゃ気絶しちゃったっていうのもあるしね。命からがら家へ帰ったっていうのもあるしという、そういう終わり方ですよね。で、この話、僕たち昔話を研究するものはですね、その昔話の中のそれぞれの部分の行為がね、行動ね、行為がその話全体の中でどういう意味を持ってるかっていうふうに見るんですね。そのことを機能と呼ぶんですけどね、昔話の各部分がストーリー全体の中でどういう機能を果たしているかっていう見方をするんですね。これを構造的な見方というふうに呼ぶんですけども、骨組みですよね、話の骨組みと。今の下切りスズメの場合で言えば、まず最初にスズメが逃げちゃったっていうのがありますね。いなくなったという意味で欠如があるね、何々がないというやつですね、欠如が。それでじいさんはそれを追いかけて出かけますので、ここで出発してますね。出発というのがあって、そして馬のしょんべん飲まされて、それは試練ですよね、試練にあって、でおじいさんはちゃんと飲んでますから、その試練にいわば合格してるわけですね、克服してるわけです。で、試練の1があって、でその次に牛がいましたんで、牛やらで、これが試練の2になるわけです。で、それもやっぱりちゃんと食べましたから合格したと。で、最後にスズメのところで歓待されて、つづらを選ばされて、つづら選びも彼は小さい方を選んだ。で、それは正解だったわけで、ね、最後に大判小判出てきました。だから試練の3も彼は合格したわけですね。それで帰ってきた、帰還してます。で、最初の欠如っていうのがどうなったかっていうとですね、結局スズメはおじいちゃんの元へは帰ってきていないんですよね。あれ、帰ってきたって話はないんです。だけども金銀をもらったというんで、代わりの充足があるね。
満たされる、
そう、満たされてるね、欠如が満たされてますね、代わりに満たされてるという構造になるわけです。そうするとまず欠如があって、最終的に満たされている充足があって、その間に試練が3つあって、試練それぞれ合格していると、こういう形なんですね、こういう見方をね、まあ、僕らのじゃあ昔話の構造的な見方というふうに言うんですね。で、この見方って案外便利でしてね、ストーリーは全く別なんだけれども、で登場人物も別なんだけども、構造的には同じだっていうことが発見することがあるんですよ。で、今の場合で言いますとね、例えばグリム童話に惚れ婆さんっていう話があるんですね。こんな話なんですよ。これはご存知ない方もいるかもしれないんだけども、まあ、グリムの中じゃ有名な話の一つですけど、あるママ子がいて、ママに命令されて井戸のほとりで糸紡ぎをしたって言うんですね。で、井戸っていうのは、まあ、ドイツ語でボロンネンって言うんですけど、これ泉と訳されてますけどね、実際には掘り抜き井戸なんですよ、日本で言えばね、掘り抜き井戸、泉っていうのも。で、そのほとりで仕事していた。そしたら糸巻きをね、落としてしまった、井戸の中で沈んでったんですね。で、きっと木じゃなかったんでしょうね、沈んでった。で、ママに叱られて取ってこいって言われて、しょうがなくてママ子はその井戸に飛び込んだと、ずっと沈んでって、そこまで行ったらそこは草っぱらだったと。で、その草っぱらをどんどん歩いていくんですね。そうするとパン焼き窯があって、パンがね、もう十分焼けてるから出してくれ出してくれって叫んでたと。それでその子は行ってパンを出してやって、で、また歩いてった。そしたら今度はリンゴの木があって、リンゴがもう十分熟してるから取ってくれ、取ってくれと言って。で、行って取ってやった。で、また歩いてった。そしたら、惚れ婆さんの家があって、それで、私の落としたその糸巻きがないかしらって言ったら、ありますよと。だけど、私のところで働きなさい。そしたら返してやると言われて、働くんですね。住み込みで働きます。で、とてもよく働くんですね。で、惚れ婆さんに褒められて、で、ある時期になったらもう帰ってよろしいと言われて、それでその糸巻きも返してもらって、そして惚れ婆さんに送ってもらって、 最後に関所みたいなもんですけど、門があってですね、そこを通って人間の世界に戻るわけです。いわゆるあちら側の世界と人間の世界との境界線なんですけどね。でその門を通った時に上から金の雨が降ってきて体中金色になった。でそれで家へ帰った。そうするとママがびっくりしてね、どういうわけだって聞いて、で今までのことを話して聞かせた。そしたらママが自分の実の子にもそういう幸せを与えたいと思って、さっきの井戸の脇で糸紡ぎをさせた。でその子はわざと糸巻きを落とした。それで自分で後から飛び込んで追いかけていった。で同じようにそこまで着いたら、そこは草原だった。で歩いていったらパン焼き窯があって、パンがもう焼けてるから出してくれって叫んでたけども、誰がそんなことするもんかっつってね、わざわざそんな手を汚すわけないとか言って行っちゃった。で次にリンゴの木がもう熟してるから落としてくれって言うんだけど、めんどくさいこと誰がするもんかっつって無視して行っちゃった。それでホレバーさんの家行って働くようなふりをするんだけど、結局は働かないで怠けてばっかりいた。そしたら最後にホルバーさんがもう帰っていいと言うんだけど、確かこの時糸巻き返してくれなかったような気がしますけどね。それで連れられてって、その門のところまで来たら、門の上から松ヤニの雨が降ってきた。それで体中に松ヤニがついて変な匂いになっちゃった。で家へ帰って、一生松ヤニは体から取れなかったって、これも大変な話ですけどね、という話なんですよ。ホレバーさんという話でね、この話はね、登場人物はママ母だのママ子だのっていうでしょ、パン焼き窯だとかリンゴでホレバーさんっていう、全くもう日本と違う世界ですね。ところがさっきお話したそのそれぞれの部分がストーリー全体の中でどういう役割をしているかっていう点で見るとですね、実は同じになっていくんですね。一番最初にツムを糸の中に落としちゃった。これで欠如ができましたよね。それで追っかけてってパン焼き窯でパンが出してくれ出してくれって言うんで出してやった。これ試練に合格してるわけですね、テストを受けて。でリンゴも同じようにテストに合格してます。で最後にホレバーさんに働けと言われて勤勉に働いて、ここでも合格してます。それで最後に帰ってきた。だから出発と帰還もあるわけね、とさっきとの下切りするのと同じ形なんですよ。
そうです ね、
それでその次実の娘が真似して同じことやっていくんですけど、パンも相手にしないしリンゴも相手にしないし、で最後は働かなかったっていうんで不合格不合格不合格っていうふうにいくわけですね。で最後は、まあ、出発期間はありますけれども幸せにならなかったという終わり方。そうするとですね、登場人物も全く違うしストーリーも全く別物なんだけど、こういうふうに構造にしてみるとね、同じもんだということがわかるわけね。それは僕たち昔話研究するものにとってはとっても便利なんですね。でこれは、まあ、僕ら研究の上で便利だけじゃなくて実際問題としてもね、例えばストーリーテリングで今お話を覚える方いっぱいいらっしゃるわけだけど、その覚える時にもねとても便利だと思うんですよ。今これはその冒頭の欠如の部分である、今やってるのは試練の第一の部分、第二の部分、第三の部分ってね。で部分的に覚えていって、で後でまとめればつながるとかね、いろんなことに使えるんでね、とっても便利な方法だと思いますね。
そうですね、
今週は小沢先生に下切りすずめとホレバーさんの話を紹介していただきました。普段私たちはその登場人物に、ね、気持ちを寄せて聞きますけれども、話のその構造上の骨組みに焦点を当てると面白いものが出てくるんですね。面白いでしょ。
そうなんですね、普通話を楽しんでる時には気にならないことですけどね、出来事とか登場人物のその個々のものに気が入っちゃいますけど、こうやって通してみて骨組みを見ると結構面白いんですよ。
そうですね、最初が何か満たされてない欠如するものがあった、そして試練1、試練2、試練3があって、それに耐えて耐えて頑張ったら、
最後は満たされる。
そうそう、満たされる。
なんかこう人生の縮図のような感じがしますね。
そうそうそう、全くそうですね。本当そうです。僕もそう思います。あの人生って考えてみたら全部欠如でしょ、
はい、
最初は例えば生まれた時にはさ歩けないわけよね、まだ計算もできないわけですよ。それがだんだんに満たされていくわけでしょ、で最後に、まあ、どこまで満たされるか知らないけど人生のプロセスって全部そうですよね、
はい、
で途中にいろんな試練があって成功したり失敗したり、そのプロセスを昔話がね真似してるというのかな、不思議ですね。そういう人間が作り出すとそうなるのね、お話が。
そうですね、またそれをねストーリーテリング、語り手としてね話をするときにも構造を覚えていっていると話がしやすいと、
しやすい、
ね、おっしゃっていましたけれども。
そう思いますよ、これは、
はい、あの来週はですね久しぶりに藤井泉先生、
そうだね、はい、
に登場していただいて、太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた藤井泉先生の語りのお話し会の模様をまず聞いていただこうと思います。先生も交えてお話を進めていきたいと思いますの です、ね、また来週もよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしく。
小沢敏夫昔話へのご招待。